soy Nico.
今日はいつも通り通常営業で一人ばったりお送りし
っていこうかなと思いますけどね。そんな感じで、ラジオファミリーの皆様からのリクエストをお待ちしておりますので、放送してほしい曲ありましたら、曲名と URL を、掲示板まで、ユーストリームのチャットまで、よろしくお願いします。ということでね、そう、先週は、まあ、ボーマス前ということで、ゲストを迎えして、お送りしましたけどもね、ボーマスどうだったんですかね。なんかもう聞いた話によると、とにかく人がすごくて大変だったっていうね、そんな話を聞いたんですけど、なんかもう今回のボーマスはカタログを持ってる人しか入場できないとかって話だったんで、それで混雑しないのかなと思いきや、すごいもう人手でもう大変だったっていう、そんな話を聞きましたけれどもね、はい。私も、ね、一応私、アルバムを委託レスキューを出させていただきましたけれども、まあまあ、なんか、ね、驚くことに無事完売したということで、本当にありがとうございました。ね、買ってくださっていただきましたね。まさかそう死ぬとか思って、だってそんなにすごい人だったんだ。なんか私が委託させてもらったヒーリングシーンのところ、すごい人だよね。もうゆっくり、ね、全然できないくらい、ゆっくりね、ご挨拶とかできないくらい、すごい人で、立ててやったポップとかもなんかこう、倒されたりとかしてね、全然ダメだった。なんかこう、すごい混雑で全然ゆったりできなかったね。そんな話を聞きましたね。もう体調不良できてませんでした。声を吹き出してますけどね。1000円ずつつけて CD 読まる感じ。そんなに。そこのブロックが特に混んでたってことなんですかね。ねえ、ボーマスは毎回なんかすごい人だ、すごい人だって言いますけれども、どうなるんですかね。もうちょっと広い会場でやったらいいのにと思いますけど。まあいろいろ事情があるんでしょうけどね。まあまあともね、本当にね、足運んでくださった方がいましたらね、ありがとうございました。じゃあ、曲に行きましょう。テレビ戦いきましょう。タコロンクツーさんで夕暮れダイヤを送ります。
I'm gonna make you mine.
夕暮れタイヤっていいですね、アッパーな感じで、ピコピコかわいい、夕暮れタイヤ。そう、私この間久々に、すごい久々に1年ぶりくらいかな、久々に電車に乗ったんですよ。普段ね、車で移動することが多いのでね、あんまり電車って乗らないんですよ。でもこの間本当にすごい久々に電車に乗ったんですけどね。まあなんかね、久々に乗るとなんかこう、ちょっと電車って楽しいかもしれない。なんかこうね、お出かけ気分がこう演出されて楽しい。たまに乗るとね、昔はあの通勤で使ってたんですけど、なんでまあそんなに珍しい場所でもないんですけど、でもまあなんか久々に乗るとね、前お出かけだみたいな感じ、ちょっと楽しかったですね。まあ時間帯的にそんなに混んでる時間でもなかったんで、まあまあ安いんですけどね、まあ普通に座れたりして、よかったね。よかったですけど。なんか変だけど。ねえ。なんかこう、電車ってこう、中吊り広告とかあるじゃないですか。ああいうのなんかこうね、ボートみたいなの結構好きなんですけどね。あとなんかこう、地下鉄でこう、携帯、ホームは携帯の電波が届くじゃないですか。でもその、電波がこう、なくなる瞬間を目撃するのが、なんか好きなんですよ。よし、今電波切れたみたいな、そういう瞬間を目撃するのがなんか好きなんですよ。だから何だったか全然ないんですけど。なんとなくそういう、あんまりこう、ね、ないじゃないですか、こう。電波が切れる瞬間を。まあ、電波が入りにくいところに普段よくいる人、まあわかんないですけど、まああんまり私は普段はこう電波が急になくなることじゃないんで、なんでこうね、ちょっと普段と違って面白いなと思いながら、そのどうでもいいところを見てますね。はい、でリクエスト来てますんで、リクエスト行きましょう。ヨガさんリクエストですね。 If I say I love you を送ります。
I'm not afraid to die.
I love you って、いいですね。ノリのいい感じ。R&B 系の大人っぽい曲ですけれどもね。告白できない男の子の曲ということですけれどもね。なるほどね。そう、この間、ね、こう、先週の放送でもこう、先週だったかな放送中だったかなちょっと忘れちゃいましたけど、放送中に話したことか、放送の外で話したことか、ちょっと忘れちゃいましたけど。で、こう、歌詞をね、書くときに、放送中かな今、メグ、ボーカル映画、こうね、歌詞を、こう理想の女の子像みたいな。男の人はなんかこう理想の女の子像的な視点でこう歌詞を書くみたいな、そういう話をちょっとしてたじゃないですか。それで、なるほどなってすごいね、こう思ったんですけどね。なんか私の場合なんか割とこう、すごい、まあ、独り言みたいな。言っちゃえばこうなんか、独り言みたいな。そんな感じで歌詞をいつも書くんで、なんでこうね、こうキャラクターを想定して歌詞を書くってあんまりないんでね、こう。まあ、確かにね、男の人がこう女の子に歌わせる歌詞を書くって考えると、まあそういう風になるんだなって。まあもちろん個人的なことを書いてらっしゃる人もいるとは思いますけれどもね。でもなんかそういう、あれもあるんだなと。まあ、どうなんですかね。やっぱり他のピンの人、男の人が多いんで、割とそういう感じで歌詞を書く人も多いのかなぁ、なんて思って、何気にちょっと感心しちゃいましたけどね。はい。はい、じゃあ、リクエスト、もう一曲いきましょう。ルコアさん。じゃない。ゴアさん、スターレイズ、レイズかな2011、お送りします。 ます。よだれフィーレスターレジンです。かっこいいですね。もうキメキメな感じでね、かっこいい。よだれフィーちょっと久々ですけどね、相変わらず、かっこいいんじゃないかなと思います。はい。男性視点の歌詞が書きやすい。関連語、ボーカル豊富なんで。ね、ヒーリングピンピンってますけど。まあやっぱり男の人、まあ、やっぱそうなんでしょうね。まあ、私も前、トイさんに、ね、ゲストに来ていただいたんですけど、話したかもしれないですけども、で、トイさんが曲歌詞を書くと、書いたときに、こう、男の子の、恋の、に悩める男の子の歌詞を書いてくれって言われて、すごい悩んだ記憶があるんで、恋する男の子の気持ちってどんなのって何それ難しいみたいな感じになったんで、やっぱりまあ、当然ね、恋する男の子になったことがないんで、そう、もう本当に想像で書くしかないですよね。グラウンドフィースはどうしても男に都合のいい歌詞になって反省するみたいな。まあでもなんかね、そういうのもありなのかなと思いますけれどもね。シュトローの秋元康ってこう名前が出たんですけど、AKB48 の曲なんかこう聞いてても、あ、これはなんかもう、まああれはなんか割と男の子っぽい印象の歌詞が多いですけど、なんかこう、ノスタルジックな感じの、なんかこう、青春時代をちょっと過ぎた人がノスタルジックな感じで、楽しめる理想の青春像みたいな。そういう、なんか、ね、内容だなと思いながら、AKB48 とか、あと、モーニング娘。とかもね、まあ、ちょっと古いですけど、昔のね、まあ、ツンクの、まあ、まだ、まあ、今もツンクさんやってるかもしれないんですけど、まあ、90年代の、まあ、前世紀だった頃の、モーニング娘。とかもそうですし、まあ、男の人が、こう、歌ってほしい、内容、女の子に歌ってほしい内容を歌わせてるっていう感じで、それが多分こう男性視聴者にすごい受けてるんだろうなぁと思いながら聞いてましたけどね。ラジオにこうかからないモーモスで古いと思いましたもうね、モーモスのあの全盛期なんてもう、ね、10年近く前ですよなんで、そういうのはまあ、なんか、ある程度こう、リスナーを想定すればありなのかなと思いますけどね。まあ、わかんないですけどね。まあ、結局、歌わせたいことは歌わせるのがいいとは思うんですけどね。はい、じゃあ、点から行きましょう。シーさん、その、暗号は不正をお送りします。
そんなことはどっちかと君のがなんだし寂しいなのは伝えることだからか君が水が切るか水が大事だ君が水が切るか水が大事だ君が水が切るか水が大事だ君が水が切るか水が大事だ君が水が切るか水が大事だ。
はい、お送りしております。先生ってその暗号は不正です。かわいい連休があなたに何か伝えたがっているようですね、ことですけれどもね、かわいい連休の曲ですね。演奏の方はすごいロックロールの感じかっこいいなと思いますけどね、非常になんかかわいらしい男の子な感じの、ね、曲でしたけれどもね、もう掲示板の方だったらさっきのモーマスの話だと思ってたけど、いつだつ、嘘だ、つい昨日のことのように思い出せるのにとか、とひたさせてますけど、ね、まあ、なんか、あれですよね。なんだろう、まあ、世代的な、ね、あれもあると思うんですけども、こう90年代ってすごい、いろいろ密度が濃い、時代だったんじゃないかな、なんてことを、ね、ふと思ったりしますね。いろんなものがこう、流行っては消える、みたいな。結構、ね、なんか、時代の変わり目、みたいなね。携帯電話が普及したり、インターネットが当たり前になったり。で、まあ、あのあたりからなんかこう、ポップミュージックの、感じも変わっていったような、そういう社会目的な時代だったような気がするんで、なんでかなりこう、ね、印象的な時代だったんじゃないかな。なんで昨日のことに思い出せるっていうのは、私も割と90年代ってつい最近じゃないのかってそんな気がしがちなんですけど、もう2011年ですからねねえそうそう、なんかね、90年代やっぱり青春時代と重なるんで、特に印象が深いかなと思いますね。なんで私と同世代の人とかは多分そういう感覚なんじゃないかなと思うんですけど、もうちょっと上の世代の人になるとどうなんですかね。80年代は80年代すごい時代だったんで、割とすごい印象に残ってるんだろうなと思いますけどね。まあまあ、あとでこう振り返ってみれば常にね、時代の移り変わり、あなたたちもあんなことだったなってあると思うんですけどね。まあ、なんだろう、世代的な感覚なんでしょうね、多分。はい。じゃあリクエスト行きましょう。6番さんリクエストですね。追いつくカタプレキシ。追いつくカタプレキシ。お送りします。 テーザープラスエンさんで追いつくカサブレクシーです。かっこいい曲です。こちらの曲はトーマス16でテーザープラスエンさんフルアルバムになったそうです。ファーストフルアルバム、こちらに収録された曲ということですね。もしかしたらこの中にも、ね、手に入れられた方がいるかもしれないけどね。僕はそのくらい将来的に結構若い人がこの若い曲に作曲は僕が影響を受けたアーティストは何々キーですとか、そういう時代が来るんですかね。恐ろしい。なんか恐ろしい気がする。まあ、でも、どうなんですかね、でも。実際、なんだ、私たちが、その10代ぐらいの頃で、やっぱりこう、音楽好きでミュージシャン志望、とか、こう、バンドとかやってる子。でも、やっぱり割とこう、ヒットチャート、よりちょっと外れたところを、聞いてたような気がします。まあ、私の時代は、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、ロキノン系の、割となんかこの、全盛期というか、なんだろうな。割とこう盛り上がってた時期でもあったんで、割とこうヒットチャートに上がらないけど、こうこれはすごいんじゃないかみたいな、こういうバンドを割と聴いてた気がしますね、みんな。なんで今でもそういう、なんだ、10代とかでも、こうでも、割とそういうなんか、情報を、まあ、なんだろう、もう私とかも今ぐらいの年齢になると、あまりこう、自発的にそういう情報を仕入れなくなってくるんで、わかんないんですよね、この、そういう子たちが今どういう音楽を聴いているかとかね。せいぜいなんかこう、5年ぐらい下の世代まではなんとなく把握できてたんでしょう。今こう、今の子たちが聴く、影響を受けるアーティストってこう、わかんないですよね。なかなか難しいでしょ。この間、前ちょっと何度でも話したかもしれないんですけどね。この間栄スプリングっていうライブサーキットのイベントを見てきたんですけど、名古屋の境の町にあるライブハウス、11カ所くらいで、同時にこう、タイムスケジュールに沿って、100バンドくらい出るって、そういうイベントがあったんですけど。だってそれをこう、に行ったんですけど、こう知らないけど、なんか、この人たちはあのバンドに影響を受けてそうだな、っていう。まあ、当然こう、今こうね、メジャーデビューしたとかそういう世代のバンドの人たち、多分私たち、私なんかが聴いてた、私なんかの世代と同じ世代か、もうちょっと下の世代が割と多いと思うんですけど、なんでしょう、こう、あれ、とかが好きなのかなとか、そういうのが割となんかこう見えたりして、ちょっと面白いんですよね。割と、だから、今の世代の子たちはなんでそういう、逆にそういうバンドに今度は影響を受けて、また違う、新しい世代に行くんじゃないかなとなんとなく思ってやけどね。そうで、そのイベントに、一番大きいあの箱のオープニングアクトが、スパイエアだったんですけど、スパイエアの で、同じ箱の、で、ナンバーキヒロさん、ハイスタンダードのナンバーキヒロさんのソロで、のバンドが出てたんですけども、そのスパイ、メンバーが客席でこう、暴れてたりして、あ、そういう世代なんだ、この人たちっていうのが、面白かったですね。やっぱりなんかこう、ナンバーキヒロって今でもそのパンクスの、ね、層にはすごい影響力があるのかな。すごい盛り上がってますね、やっぱり。異様なテンションで。ええ、すごい盛り上がってて、あ、今でもやっぱりすごい影響力あるんだな、なんて思いながら、見てましたけどね。はい。リクエスト行きましょう。ナナナさんリクエストですね。さよならドロップ、お送りします。 そんな感じもなく、程よい感じ。なんか今年は、夏はすごい暑くなるんじゃないみたいな。そんな話もあったんですけど、今のところは涼しいですよね。まあ、どうなるかわかんないですけどね。冬はね、去年冬の頭の頃が割と暖かくて、で、1月ぐらい、12月、1月ぐらいにすごい、寒くなったんで、もしかしたら夏もそういう感じで急にこうね、ぐぐぐっと暑くなるのかもしれないですけどね。ね、油断してると急に暑くなったりしたらね、大変なんで、割と最初体力持ってかれますからね、暑いのは。寒いのはね、まだそんなに大丈夫ですけど、暑いのはこう、ボロに。体力きますからね。皆さん今のうちでもね、体力つけて夏に備えておくといいんじゃないかなと思います。今年の節電も言われてますね。はい、じゃあテーブルから行きましょう。小坂君でグッバイマイプロデューサーをお送りします。 ラピーでグッバイマイプロテーションです。なんだろう、コソワドピーの曲ってやっぱり聞くとはコソワドピーの曲だとすぐわかりますよね。そんだけなんかね、こう個性があるからいいなと思いますけどね。なんか英語の曲ですね。ちょっとまあ、すごいキラッキラ言ってますけど、ちょっといつもより、なんだろう、よりちょっと違う試みを取り入れてるんだろうなっていうのがわかるんですけど、でもなんかすごい、コソードピーの曲だっていうのがわかるっていう、ね、すごい才能だなと思いますね。私なんか割と疾走はないんで、割とこうなんかいろいろやってみるって、あんまり一貫性がないんで、ね、多分こう、私の曲を聴いて一発で私の曲で分かる人あんまりいないと思うんですけど、ね、なんでそういう風に個性、ね、個性的な曲を作る人ってすごいいいなと思います。ね、結構ね、ボカロも本当に個性的な人多いんで、みんな、なんかこうすごいなと思うんですけどね。ハウスに挑戦してみたということですけど、ね、ハウスって難しいですよね。なんか、なんだろう、何をしたらハウスなのか、未だによくわからないですよね。私もなんかこう、ハウスを作ってみようと思って、ハウス、一曲、そう、アルバムに入れたんですけど、全然ハウスにならなかったっていう曲を一曲アルバムに入れたんですけどね。で、本当にハウスって何をしたらハウスになるんですかね。ちょっと研究しないといけないなと思います。はい、じゃあリクエスト。そんなコソワドピーのリクエストをしてお送りしましょう。アンブレラマシンガン。 りしております。ナゴミピンでアンブレラマシンガンです。かっこいいですね。ナゴミピンはちょっと久々にラジオフェリーではかけますけど、ナゴミピンの曲もあるんですけど、このサビでガッと転調する感じには、あ、ナゴミピンの曲だってこうすぐわかる感じでね、いいなと思いますよね。こういうなんかね、すごいあのキャッチーな引っ張られる感じのメロディーで、すごいいいなと思うんですけどね。このなんかね、最後のエンターアウトロの決めのとこなんか、すごいいいなと思いますね。90年代的ではありますけどもね。そう、なんかね、決め、私あんまりこう決めとかっていうのはしないんですけど、なんか、こう、やっぱりね、こう、露骨なくらい決めを入れた曲とか作ってみたいなと思うんですけどね。それでこの間バンドの方で作ってる曲で、今回は決めを対応しないっていうことで、すごい決めをいっぱい入れた曲を作ってたんですけどね。なかなかね、バンドでやると難しいんですよ。なかなかね、こう、うまく揃わなかったりしてね。ちょっとね、苦労してます。正直。ケイジさんの方で、ね、私の曲とこうらしいなと思うことが多いと思うんですね。大変書いてます。多分それ、あれですよね。なんか個性的とかじゃなくて、多分あの、ルーツが、ね、書いてる言ってたように、あの、ルーツがわかるから、だと思いますね。で、まあ、私、こうやってラジオやって、まあ、ね、なんかこう、好みの音楽の話とかよくするんで、まあ、そういうところからさ、なるほどなっていう、そういう納得感はあるんじゃないかなと思いますね。まあ、だいたいなんかこう、好きな、あの曲のあんな感じのあんな感じの要素を取り入れたい。そういう作り方を結構するというか、まあ、結果的になってる場合が多いんで、そういう部分じゃないかなと思いますね。そういう情報がなかったら多分わかんないんじゃないかなと思いますね。なんで一曲ずつ聞くと、ああいう感じに同じたいのかなとか、そういうのは多分なんとなく知ってる人は分かると思うんですけど、知らずにこうここに聞いたら同じ人の曲かどうかっていうのは割と分からないじゃないかなと思うんですけどね。どうなんですかね。まあ自分の曲のこととかって割とよく分からないですよね。だから一番よく分からないですよね。冷静に聞けないんで、すごい客観的にこう分析できたらいいなと思うんですけどね。はい、じゃあもう一曲リクエストいきましょうかね。キューブさんリクエストして、ゾンビトックお送りします。 でお送りしております。 ELP でゾンビと聞くってかっこいいです。ミクチャー系のかっこいい曲ですけどね、途中のあのなんかね、ラップのパートはあれはどうやって作ってるんですかね。非常になんかもうかっこいい感じで、ね、入ってましたけどもね、なんかこう不思議な不思議な技術を使われているんですかね。あれ僕はなんですかね、もしかしたらなんかこう自分で歌ったのを加工しているのかもわからないですけどね、すごいかっこよかったですね。そう、なんかミクスチャー系ってなんか割と私の音楽も一番聴いてたちょっと後ぐらいに出始めて、最初こうミクスチャーって何やねんみたいなそんなことを思ったっていうかありますね。出始めの頃とかね、あのドラゴンアッシュとかはね、こうまだこうブレイクする前とか、こうミクスチャーロック系とかね、ミクスチャーって何やねんみたいな、こうすごい思った記憶があります。今なんか思い出しました、そんなこと。はい、じゃあ音楽リクエストいこうかな。ジョバさんにクエストですね。雨の女を送ります。 ザライトです。いいですね。非常にキャッチーなメロディーで、ね、いいんじゃないかなと思いますね。曲もなんかすごい力強い感じですね。かっこよかったですね。はい。刑事さんとそうですね。こう、歌った時が歌った時と同じ土俵に出すのは危険。そんな話をしてて。逆に同じ土俵に立つのが難しいですよね。どうしたらあの領域にたどり着けるのかにわからない。本当になんか、変わった人がいるな、っていう感じですけどね。いや、すごいなと思いますけれどもね。なんかもう熱量がすごいなと思いますよね。毎回あれだけ動画もね、つけてね、曲もなんかこう、なんかよくわからないけど、すごいことになってるみたいな。ああいうね、ものづくりをした人ってなんかすごいなと思いますね。はい、じゃあリクエストいきましょう。ジョニオンさんリクエストです。Welcome to the Fantasy をお送りします。 ね、こうふんだんに使ってるこう作りたいなと思ってるんですけど、あピアノをちょっと使ったかな。先月にあの出した曲で、ピアノをちょっと使ったぐらいですね。で、アルバムを作るときにストリングスを使ってる曲が結構あったんで、で、ストリングスと音量差し替えてみようと思ったんですけど、割となんかもうその音色に結構作っちゃったんで、あの、ゼロシティの感じとか、アトービシャスティンとかがね、音源によって違うね。特にサンプリング系の音源なんでね。なかなかその辺がうまくマッチしなくて使うのを諦めたんですけど。やっぱりなんかその楽器ごとの、もしくはサンプリングで言ったらね、まあ当然、演奏者がいると思うんですけど、演奏者ごとのこの音の、感じがあるので、なかなかこう差し替えるって難しいなと。割となんだろう、その、なり方によってフレーズを作ったりもするんで、簡単に差し替える。ね、まあ、MIDIのデータなんで、差し替えること自体は簡単なんです。でもね、それがなかなかうまくマッチしないなと思ってね、難しいなこうやってましたけど、結局、そのまま元の音源で、ね、やっちゃいましたけどもね。なんで今度じっくり、せっかく買ったんで、その音源、オーケストラ音源使った曲を作りたいなと思ってますけどね。はい、じゃあ続いてリクエストを行きましょう。ジュサバさんリクエストですね。公開日誌、お送りします。 お送りしております、ラジオさんかな、公開日誌って、いいですね、かっこいい。なんかこう、やりたいことやってやったぜみたいな、そのようなんかこう、思い切りな感じが、非常にかっこいいなと思いますね。こういうなんかね、いいですよね。非常にこう、演奏感っていうか、弾き手の感じがすごい出てて、いいなと思いますね。なんだろう、前、ツイッターかなんかで誰かが言ってたのかな、生音系は割とその、音の向こう側に弾き手の姿が想像できるので、こう、よしよしがあるみたいなね。こう、なんだろう、弾き手を、こう意識させないような配置っていうのもなんかすごいパッケージとして、こう、完成度のある、まとまりのあるパッケージングとしては、なんかすごいありだと思うし、逆になんか今みたいな、こう、すごい、弾き手の感じが見えるとか、だったらこう、その演奏感が出てる方がいいし、なんかそういう話をね、誰かこうしてる。ああ、なるほどなぁ、なんて思いながら、こうね、見てましたけどね。まあ、確かになんか手癖とかもね、ありますしね、その人。私は大概手癖で弾くって。とか言うと、AF なんてもう手癖で弾くって、なんか、ダメだなと思うんですけど。ダメっていうか、なんだろう。大抵、その場でもう、ギターとかはちゃんと弾けないんで、こう、その日も練習するんですけど、ベース入れるとき結構その場で手癖でこう、ハンマーアドリブでこう頑張っちゃうんで、後なんて、弾こうと思うと弾けないんですよね。覚えてなくて。何弾いてたか覚えてなくて弾けないっていう。そういうのが結構ありますけどね。まあ、それはそれでなんかその時のなんか、ねえ、まあなんか感じが出てきていいんじゃないかと思うんですけどね。まあ後で聞き直す、ちょっとあれだなと思うので、撮り直す時はあるんですけどね。まあ撮り直す時も結局なんか、手癖。結局それも手癖でこう違うフレーズを弾いてるだけなんで。まあ結局余計なんかね、別々にと、バラバラにこうやると余計思い出せなくなったりしますけどね。それはそれで、その瞬間瞬間、こう、音にできていいのかなぁなんて思ってしますけど、もうちょっと触れる回でこうね、って言ったら完成度も上がっていくんだろうなぁと思うんですけどもね。はい、じゃあベース行きましょう。グリラバのケリさんで、僕と君の最後の歌、お送りします。
Thank you.
かを見にしますね。僕と君の最後の歌っていいですね。クレートなこうメロコンって感じでね、非常にこうテンションの上がる感じの曲じゃないかなと思いますね。そう、メロコンはね、さっきナンバーキールさんの話しましたと聞いたと思うんですけど、で、こう、まあ、ナンバーキールさんも、まあ、ハイスターがデビューして解散して、もうだいぶ経ちますけれども、それでもこう、未だに感じのね、こう、曲をやり続けてる、その、なんかテンションの高さってすごいなって、もうなんか改めてね、感じましたね。なんかもうさすがに私ももう、なんかこう、なんだ、そんなにこう、ね、フレッシュなエネルギーじゃないんで。でもさすがにこう、なんかもう、ツタツタツタツタっていう、こう、リズムでもうなんか、ウォッシュするような、そんなエネルギーがなくて。でも、ね、このナンバーヒーローさんが、ね、変わらずにそういう音楽を続けてるのを見て、ああ、すごいなぁ。すごいエネルギーだなぁっていうのを、ね、つくづく感じましたね。はい、リクエストいきましょう。22番さんリクエストですね。アスタ。 ラフターです。非常にしっとりと美しい曲だなと思いますね。さっきなんかこう終盤に入るこう音がすごい広がるところかも、ね、ちょっと鳥肌が立つような感じでいいなと思いますね。こういうしっとりした曲ってなかなか作れないってね、すごいいいなと思いますけどね。ね、すごい綺麗な曲でしたね。私ももう一曲リクエストいこうかな。じゃあ、どこがヒントっけ。22はクリスマスティーマリクエストですね。スイートキス、ビターキスをお送りします。 ります。銀河方面中でスイートキス、ビターキスって、ですね、非常にポップな、可愛らしい曲ですね。で、音もすごい賑やかでね、キラキラしてて、可愛い。このイラストもすごいですよね。ドーナツの、ドーナツの山に、埋もれたみたいで、クッキーとか、ドーナツもあります。箱を開けたらこんな入ってたらどうしましょうね。いや、なんかいるんで。これ飲み食ってほしい。ああ、確かになんかそんな、ね、こう、アイドルって感じかな、しますね、確かに。はい、じゃあ次はニコニコインディーズワーク行きましょう。ナインフレーベイビー、送りします。
Thank you.
ております。ニコニコニコニコニコライブでベイビーです。かっこいいですね。ライブ画像というかライブ映像ですけどね。あ、堺スプリングに出てたんですか、このバンド。名古屋に来てたみたいですね。堺スプリングの2日目に出てたみたいです。私が見に行ったのは1日目だったんで、あれですけれどもね。見に行けばよかったな。結構ね、イベントで、会場がその街のあちこちにあるんで、こう、やっぱりこう、東京とかからやってきたインディーズのバンドなんかが、街頭でこう、なんですか、どこでドライブやるんだ、見に来てくださいってこうね、フライヤー配ってたりしてね。なんかこう、バンド活動だなって、そんなこと思いましたけれどもね。まあでも久々に、ね、そういう、ライブハウス、まあ友達のバンドをたまに見に行くのもあったんですけど、まあ、なんだ、その、まあプロが出るようなライブハウスのイベント。最初に行ったんですけど、やっぱりライブのこう熱量って、ライブでしか味わえないなっていう。ただこう CD で聴いてるのと、まあ、曲はもちろん同じなんですけど、ね、全然その、感触が違いますよね。やっぱりこう、バンドものってやっぱりライブを見に行かないとダメだなと思ってね。で、また機会があったらライブをどんどん行きたいなと思うんですけど。ただね、まあ、イベント行った翌日、なんかもう翌日どころじゃなくて、もう翌週にわたってですね、もうね、体が痛くてね、もう結構まあ、目当てのバンドたちは、ねえ、まあ、年がいもなくピョピョしてたんですけど、もうそうしたら、もう翌週、もう体がね、体があちこちが痛くて、ね、首とかね、首、ライブに行って首が痛くなって初体験でしたね、私。なんかもう年だなと思いましたね。若くないなって。まあでもライブ、やっぱりね、ライブの空気っていうのは非常にいいですね。あとやっぱ、その音楽がやっぱり全然違うんで、ね、こう弾いてて体の芯まで、ね、こう、音が響いてくるっていうのは、こう弾いててやっぱり気持ちがいいですよね。まあね、ね、ぜひみんなこうライブに、ちょっと気になるバンドとかあったらね、ライブとかどんどん行ってみるといいんじゃないかなと思いますね。ではリクエストいきましょう。25番さんリクエストですね。I will be a lot of CJ style mix お送りします。 さんとプラさんのやるとロッツで I will name ロッツ新鮮スタイリックスってかっこいいですね。中尾 B の私は B のほかね、カバーですけれどもね、非常にかっこいい、標準っぽいアレンジでね、いいですね、かっこいいですね。この演奏感は非常にいいなと思いますね。はい、わかりました。すごいおしゃれですよね、ジャジーな感じだね。いやはや、かっこいい、かっこいいなぁ。でも一曲リクエストいきましょう。37番さんにリクエストですね。リリーシングシーケンス、お送りします。
Thank you.
コニコシーズンですか、エイクレイヤーさんとエイワーブさんで、フェイシェイサウンドトラックで、かっこいいですね。音が、自分の中で、なだれ込むような感じです。ディレイとか、すっごい関係の大きい高で、サウンドが非常に効いてて、心地がいい感じですよね。はい、お送りします。ニコニコインディスもすごいそうね、結構投稿が増えてて、この間の放送でニコニコインディスの新曲紹介の放送が5枠ぐらい、毎週5枠ぐらいあるんですよみたいな話をしたと思うんですけどね、本当になんかこういう風に、アマチュアのミュージシャンとかインディスのミュージシャンが曲を、ね、気軽に発表できるとかあるのがいいなと思いますね。まあ、他のなんかに比べると再生数とかは全然、ね、ニコニコインディスまだ少ないですけど、まあ、それでもこう、まあ、普通というかまあ今はこういう環境が普通ですけど、昔から考えるとね、こう自分たちの曲がこう300人とかね、何百人とかに聞かれる機会っていうのはまずなかったんで、非常に今はいい時代だなぁなんて思いますけどね。はい、リクエストいきましょう。今日最後かな。じゃあ最後ですね、ヨヨガさんにリクエストお送りします。ライダー、 ね、ボーカルの菱田箱さんかな、ね、声も、ね、このサスエクロの歌詞のボーカルも非常にいいなと思いますね。こういう感じの歌い方は、なんか私がなんかこういう感じで歌を歌うとするとすごいじゃん。なんか私の声が小さいからだと思うんですけど、すっごいノイズが入るんですね、さーっていう。プリアンプの出力を、原因を上げないと取れなくて、なんでこう、なかなか綺麗に取れなくて、歌の。ちょっと歌の録音の環境がね、考え物だなと思って。あと夏は、これから夏になると暑くなってくるとパソコンがね、うるさくなってくるんでね、またその、兼ね合いが難しいんだっていう感じですけど、まぁ、ちょっと使ってる機材が古い機材なんで、ちょっと、古めの機材なんで、プリアンプとかも、そんなにもう、良くないんで、その辺ちょっと買い替えたいなと思ってるんですけどね。なんかもう、チューブのプリアンプとか、欲しいなぁなんて思ってるんですけど。まあ、なかなか。歌とのそう、綺麗に歌が取るのって結構大変だよなと思うんですけど。みんなどうやって撮ってるんですかね。カラオケボックスとかスタジオとか行って撮ればいいんでしょうけどね。なかなか、自宅でこう、綺麗に撮るのが難しいんですよね。結構ね、部屋の環境の感じとかも入ってて、普通にリバウンド感が、なんか低い感じっぽさがあるんですね。まあ、それはそれでいいのもいいんですけどね。結構クリアな感じがなかなか撮れないんで。今回はやっぱお金かけないとダメでしょうね。まあ、おいおい改善していきたいなと思いますけど。はい、そんな感じで今日もお送りしまいりましたけれども、もうこれで終わりにしようかなと思います。今日もたくさんご視聴リクエストありがとうございました。それではまた来週。バイバイ。おやすみなさい。